特集、誰もが安心して暮らせるように、知っておきたい成年後見制度。他人事では済まされない。皆さんは成年後見という言葉を知っていますか？聞いたことがあっても、詳しい内容を知らない人も多いのではないでしょうか。認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動産、預貯金などの財産管理や介護・福祉サービスを利用するための手続きや契約行為をすることが難しい場合があります。また、自分に不利な契約であっても、自分一人で判断できずに契約を結んでしまい、訪問販売や振り込め詐欺などの悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。成年後見制度。以下は制度と読みます。制度はこのように判断能力が不十分な人に対して、成年後見人、補佐人、補助人などの支援者が財産の管理や契約行為、書類の確認などの手伝いや、定期的に自宅や施設などを訪問して生活状況を確認することで、住み慣れた地域で自分らしく安心して生活ができるように支援を行う制度です。今回の特集では、制度を利用した人や制度の利用を支援する人、支援者の人たちから話を聞き、複数の視点から制度について考えていきます。紀の川市でも高齢化により地域課題が複雑化しています。すでに他人事ではありません。制度の利用が必要になってから調べるのではなく、興味や関心がなかった人も、この機会に自分事として一度考えてみませんか？そして必要な人へ支援が届くよう、まずは地域全体で制度の理解を進めましょう。豆知識。実は後見という言葉は歌舞伎から来ています。役者の後ろで衣装を直したり、着替えを手伝ったりする人たちのことで、それが転じてサポートする役割の人のことを後見と呼ぶようになりました。一人で抱え込まないで。自分一人での支援に限界を感じていました。と話してくれたのは、市内で飲食店を営む畑和成さん。およそ5年前から親族の支援を行ってきましたが、今後の金銭管理などの支援に不安を抱いていたとき、周りの助言を受け、相談窓口へ相談。昨年9月から制度の利用を開始しました。制度を利用することで、様々な手続きを円滑に進めることができるようになり、現在は本人の希望する生き方を実現できていると言います。畑さんは、自分一人で悩むのではなく、周りに相談することも大事で、本人のことを思って、課題を解決するために制度を利用することも一つの方法です。と、支援で困っている人や制度の利用を検討する人にアドバイスを送ってくれました。紀の川市では、日常生活の中で課題を抱えている人や生きづらさを感じている人などの支援を行うため、相談窓口を設置しています。一人で抱え込まずに、一度相談してください。成年後見制度とは、法定後見制度と任意後見制度があります。まず、法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な場合に活用します。ほとんど判断できない人には後見人、判断能力が著しく不十分な人には補佐人、判断能力が不十分な人には補助人が、家庭裁判所によって成年後見人などを選任します。次は任意後見制度。今は判断能力がある場合に活用します。今は判断能力はあるが、判断能力が低下した時に不安がある人、将来、 判断能力が不十分になった場合に備えて、誰にどのように支援してもらうのか、公証役場で決めておきます。判断能力が不十分になってから、事前に決めていた任意後見人が支援します。公証役場とは、法務局が所轄する機関で、遺言や公正証書の作成などを行う公的機関です。知っておきたい成年後見制度のあんなこと、こんなこと。成年後見制度を Q&A で紹介します。まず質問。成年後見制度を利用するにはどうしたらいいの？答え。制度の利用には医師の診断書などの必要書類を添えて、家庭裁判所への申し立てが必要です。質問。申し立ては誰ができるの？答え。本人や配偶者、四等親内の親族が行うことができます。申し立てをする親族がいない場合は、市区町村長が申し立てることもあります。質問。どんな時に成年後見制度を検討するの？答え。次のような場合に申し立てを検討されるケースが多いです。預貯金などの管理に困った時、施設入所や福祉サービスの契約が必要な時、近くに頼りになる親族がいない時。質問。どんな人が成年後見人などに選ばれるの？答え。事情を考慮して本人に最も適切な人を家庭裁判所が選定します。本人の親族以外にも弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれる場合もあります。質問。選ばれた成年後見人などは何をしてくれるの？答え。本人の生活、医療、介護、福祉など身の回りに目を配りながら本人を法律的に保護、支援します。また、本人に代わってお金などの資産管理、財産管理や施設入所の契約、医療、福祉サービスの手続き、心情保護を支援します。なお、買い物や食事の世話などの日常生活を直接支援できないため、必要なサービスを契約し、サポートします。また、身元保証人になることはできません。権利擁護センター。紀の川市では、令和4年4月に市社会福祉協議会が開設した権利擁護センター架け橋に、成年後見利用支援事業を委託しています。これまで、権利擁護に関する専門の窓口がなく、それぞれの担当課で相談に応じていましたが、相談窓口が一本化されたことにより、専門性の高い相談支援が実現しています。令和4年度の相談件数は、前年度からおよそ2倍になり、地域における権利擁護に対するニーズが高まっていることがわかります。ここに棒グラフが出ています。市の社会福祉協議会への権利擁護に関する相談件数です。令和2年度は23件、3年度は30件、4年度は64件、5年度は推計で74件です。これは9月末までの件数から推計されたものです。制度を知ってほしい。権利擁護センターでは、取り組みの一つとして、地域の高齢者のサロンや集会などが開催される様々な場所で、権利擁護に関する周知活動を実施しています。センターが開設されて、自分たちの役割として、まず制度を周知していくことが大切であると感じました、と小林泉さんは話します。権利擁護に関する様々な制度の内容は知られていないことが多く、このままでは 制度の利用が必要な時に迅速な支援につながらないと警笛を鳴らします。制度を知ることは、自分や家族が困った時に選択肢を増やす方法の一つです。まずは気軽に相談し、制度を知ることから始めてみましょう。いつも相談者の立場になり、寄り添った支援を心がけている小林さん。些細なことでも気軽な気持ちで相談に来てください、と柔らかな笑顔で話してくれました。制度利用の流れ。最初は相談窓口へ相談してください。適切な助言を行い、適切な制度を案内します。なお、すべての人に成年後見制度が当てはまるとは限りません。まず、申し立て準備。必要な書類一式を揃え、診断書、戸籍謄本、申し立て書の作成などを準備します。次に、申し立て。申し立て書などの必要書類と、申し立て手数料およそ1万円を用意し、家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立ては裁判所への事前予約が必要です。そして、審判手続き。家庭裁判所の調査官が、本人や家族、医師から本人の判断能力や生活状況を確認し、その実情に応じて最も適切な人を後見人などに選任します。そして、支援開始。後見人が決まり、保護・支援を開始。支援内容。財産管理。本人の預貯金の管理。不動産の処分などの財産に関する契約などの支援を行います。心情保護、医療、介護、福祉サービスの利用や、施設の入退所の手続き、費用の支払いなど、日常生活に関わる契約などの支援を行います。充実したサポート体制。権利擁護センターでは、地域の事業所や金融機関、医療機関などと連携し、困りごとを抱えた人の情報を共有できるように、地域連携ネットワークづくりを推進しています。また、定期的に支援調整委員会を開催し、支援を必要とする人が最適な支援を受けられるように、専門家を交えて支援方針を検討。人生を左右する重要なことを決めるため、慎重に調整を行い、本人の意思を最大限尊重し、本人の希望する暮らしを実現できるよう全力でサポートしています。支援調整委員会の参加者の声です。まず、支援調整委員会委員長、土橋尾崎総合法律事務所、弁護士、土橋博之さん。あくまでも万能ではない。市の現状としては、8050問題に代表されるように、複合的な課題を抱える家庭が増えてきているように感じます。権利擁護センターができたので、支援が行き届いていなかった人たちに対して支援の手が届くようになり、成年後見制度のニーズが掘り起こされているかなと思います。ただ、制度の認知度が低いので、制度の利用につながらないことも多いです。相談に来てもらえれば、わかりやすく丁寧に説明するので、まずは相談へ来てください。一人一人に寄り添い、本人の思いを汲み取り、意思を尊重した生き方を実現することを第一に考え、支援しています。成年後見はメリットだけでなく、デメリットがあり、報酬の支払いが発生したり、権利を制限する面もあります。あくまでも制度は万能ではないので、専門職が連携し、チームとなり支援することで、持てる知識を最大限活用して、本人を最適な支援へと導いていきます。 次は、基幹相談支援センター麦の里、木の川生活支援センターセンター長、久保原真希さんです。紀の川市で良かったと思えるように、会ったことのない人に対して、その人の気持ちに寄り添い、人権が守られ、より良い人生となるよう意識し、会議に出席しています。最近特に、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりが求められていると感じています。その中で、権利擁護センターを介して、様々な機関が連携できるネットワークが広がっていることは本当にありがたいです。基幹相談支援センターというと敷居が高いなと感じるかもしれません。地域の様々な人たちとのつながりを大切にしています。メンタルヘルスや障害福祉分野に関することならどんな些細なことでも気軽に相談してください。権利擁護センターによって、本人の意向を改めて確認され、生きづらさを支援する手立てにつながることで、紀の川市に生まれてよかったな、生活していて嬉しいな、と思ってもらえるよう活動していきたいです。増え続ける問題。私たちが抱える問題は、年々複雑になり、8050問題や認知症といった社会問題が紀の川市でも起こっています。今後も問題の増加は避けられないのが事実です。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域全体で助け合うことが必要です。しかし、地域のつながりが希薄化することで、問題の発見や対応が遅れる恐れがあります。行政や支援機関、地域住民が協力し合い、地域で地域の人を支える気持ちが重要です。まずは相談してください。今回紹介した青年貢献制度は、様々な制度や支援がある中で、あくまでも一つの選択肢に過ぎません。また、制度を利用しても、すべての問題をすぐに解決できないのが現状です。今回の特集をきっかけに、自身や周りの人が困っていることや不安なことなど、普段の生活に生きづらさを感じている場合は、少しでも円滑に問題を解決するために、一人で悩まずに、まずは相談窓口へ相談してください。相談窓口はこちら。青年貢献制度などに関する相談。権利擁護センター架け橋、社会福祉協議会、権利擁護に関する相談支援を行います。さまざまな制度を活用し、地域での暮らしをサポートします。お問い合わせ電話 66-1211、住所は桃山町最上 1253-2 です。次は、高齢者に関する相談、高齢介護課、介護保険、介護予防などに関すること。お問い合わせは電話 77-2511 本庁2階。次は、紀の川市地域包括支援センター愛の手。高齢者の総合相談窓口で、認知症などに関するお悩みに専門職が対応します。お問い合わせは電話 77-0350 本庁2階です。次は、障害者に関する相談、障害福祉課、障害福祉サービス、障害制度に関すること、お問い合わせ、電話 77-2511、ファックスは 79-3926、本庁2階。次は、麦の里、紀の川生活支援センター、障害のある人や生きづらさを抱えた人の相談支援を行っています。気軽に安心して過ごせる居場所を提供。お問い合わせ電話 78-2808、ファックスは 78-2807 で、住所は尾崎 79-1 です。以上、特集、誰もが安心して暮らせるようにでした。